皆様本日はアップルストア銀座にお越しいただきましてありがとうございます。こちらのトークディクショナリーのイベント、なんと久しぶりで約1年ぶりということで、私もちょっと時間が経っていて驚いたんですけれども、以前にも何回かいらしていただいた方もいらっしゃるかなと思いますし、今日初めての方もいらっしゃるかなと思うんですけれども、こちらのアップルストア、こういったイベントをやったりする場所もありまして、このような形で使うこともありますので、ぜひこれからも皆さん何かありましたらお店の方に足を運んでいただければと思います。はい、それでは今日のイベントの方を始めていきたいと思います。トークディクショナリー、ということで、クラブキング発行のフリーペーパーディクショナリーが お送りするトークショーになります。ホストは脳科学者の茂木健一郎さん、今回のゲストは東京芸術大学准教授の布施秀人さんです。美術評論、科学者、作家とさまざまな顔を持つマルチクリエイター同士のスリリングな対談をお楽しみください。それでは司会の吉村さん、桑原さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。もうお待たせいただいているか、お待ちいただいている間に、いろいろクラブキングのホームページからいろいろ見ていただきましたので、そんなに話すことはないんですが、来年20年にもなってしまうので、こういう、20年分のアーカイブを、一生懸命やりました。でよかったら見てください。茂木さんもこの辺りから、出ておりますし、布施さんもよく見るとちゃんと出ていただいております。ということで始めましょうか。
はい。ではもう、いらっしゃってますので、早速お呼びしたいと思います。茂木健一郎さん。本日のゲストの布施秀人さんです。よろしくお願いします。ずいぶん久しぶりの、このトークイベントなんですけれども、今日のゲストの、布施さんについて、茂木さんの方からご紹介を、ぜひお願いします。
そうなんですか。世の中には打ち合わせとか全くしなくても面白い話ができると確信できる人が何人かいて、布施さんはそういう人の一人です。ですから我々は何の打ち合わせもしておりません。私は布施さんの関係をちょっと説明しなければいけないと思うんですけども、私が非常にいろいろお世話になっている養老孟司先生の、東大、医学部時代の助手をされたのが布施さんです。その後いろいろフリーの立場で、執筆活動をされていて、その時に私と巡り合って熱い抱擁を交わしたわけですが、その後ですね、布施さんは母校であります、東大の医学部の助手をやられる前は、東京芸術大学の方にいらしたわけですね。そちら の先生になられて、で私にその東京芸術大学で、授業をしないかというお誘いを受けまして、あれ5年ぐらい前でしょうか。それ以来芸大の方に伺って授業をさせていただいていると。ですから布施さんとは定期的に顔を合わせて、いろいろね、なんとなく気配を感じているというか、そんなに2人で膝を詰めて話すってことではないんですけれども、いつも布施さんとお話しするときには何かをいただきます。ここにもね、その芸大の学生何人か来てるし、評論を志している人とかいるんですけれども、バンドウイルスっていうのかな、ある時間帯が与えられたときに、その中でどれぐらい強度のある、誰もまだ吐いたことがないような言葉を吐けるか、それのプロです。私が授業やってて布施さんがコメント言うときには絶対に予想ができないところから弾が飛ぶんですよ。これはね、淡田君っていうね、美術手帳で入選してなかなか優秀な学生がいるんですけど、ああいうやつはまだ身につけてない技なんです。言葉の談合をしてはいけない。
いきなりハードルが高くなってちょっとい
やいや、こうやって今高めて両方分かりましたね。だからね、この方は本当に今日本当楽しみにしてるんですけど、布施さんすいません、そういうハードルを高めるインしてしまいましたが、では布施さんです。なんかどうぞ。
どうも布施です。こんにちは。茂木さんとは長男が同じ年で親しみを感じて。
長男ですか。すいません、ごめん。
それで、いやいや、それで、今話がありましたように、打ち合わせをしてなくて、で一応そこで一言茂木さんに、最初茂木さんが何か話してくださいって、それを聞いてて僕が答えますからって言ったんですけど、ご紹介いただいただけなんで、なんか どういう方向、もうちょっといいですか。
そうですね、
なんかさっき狂気攻撃をするって言ってた
の、今のは狂気攻撃第一撃だったんですがさっきね司会の吉村さんの方から美術解剖って何なのかっていう話をから始めてくださいって言ったら、そこが僕やっぱ布施さん信頼できる人だっていうかクリエイターとしてのコスト感覚があると思ったんですが、美術解剖の話なんかしてもつまんないからやめましょう。
いや別に、まあいいですって一言言ったんで、
こうやって脳ってのは編集されていくんですけどね、記憶が。で僕はその名付け得ぬものしか意味がないと思ってるんですよ。 そのあたりからちょっと布施さんにご意見を伺いたいかなと思うんですが、僕も脳科学者と言われると非常に違和感があって、世間で通りがいいか使ってるんですけど、僕は本当は名付け得ぬものに向かって何かをしてるつもりなんですね。で今日実は布施さんと僕が考えたいと思ってた問題があって、それは何かというと、その美とは何かとかそういうことについて考えるのは非常に厄介で、世の中にはその美なんてものはないっていう、特に作り手にはそういう人が多いんですけれども、ただ何かその突き抜けたものっていうか、明らかにその学生の修作とか卒業制作とは違うところに行っている、非常にくっきりとした形で立っている作品があって、それを布施さんはこの前授業の時こうやってミヤキャ、俺また編集してるかもしれないけど、ミヤキャットがこうやってプレーリーで立ち上がってるみたいな、そんなこと言ってないですね、俺が勝手に作ったのかな、だからそういう作品があることは事実なんですよ。でそれが何なのか、それが分かれば全てのクリエイターは苦労しないんだけど、それは進化心理学的というか、その認知科学的にも何かあるような気がして、美というものよりもそちらの方がなんか僕は今非常に気になっている問題なんです。でそのこととその名付け得ぬものっていうのが非常に関係しているような気がしてですね、脳科学だとか美術解剖学っていう既にある言葉をある種キッチュな、言葉として使うってことは時には有効なんですけれども、まあ、僕も例えば NHK のプロフェッショナルという番組で露悪的に脳科学的にはとか言ったりするわけで、そういう役割を求められてるってことも分かってるし、そんな俺のフィロソフィーとしては名付けのものが大事だから、脳科学的なんてそういうなんかね、陳腐なことは言いたくないんだけども、言うとなんかある種のその場が生じるってことは分かってるから使うことはあるけども、だけど本当はそういうことは大切なことではないと思ってるんですよ。でその僕はその名付け得ぬものとその立ち上がってる作品が立ち上がってるってことがなんかすごく関係しているような気がしてるっていうことがこの1週間ぐらい気になってることなんですが、別にそれに答えてくださいと言いません。今そういう感情を胸に抱いて僕は来ました、はいは
い。でまあ、今こう突き抜けてるものっていうか何なのかみたいな振りがありましたけど、まあ、いきなり一番本題でもあるんで、まあ、今日のこれ1時間半ぐらいあるかと思うんです。その中で、一応 そこに向かってこう話ができていければ、まあ、いいなと思います。で あと最初にちょっと自己紹介的なことで振っていただいたんで、その時に答えておけばよかったなと思ったんです。まあ、茂木さんとは今お話しいただいたような関係で、まあ、週1回、あるいは 2,3 週間ちょっと休校が最近忙しくてあるんで、まあ、たまになんですけど、まあ、顔を合わせてますんですけど、まあ、一方できちんと話をするっていうのはあまり実はなくて、1年に1回ぐらい、話していて、で一番最近いつ話したのって去年の今頃養老先生と3人で箱根で
ありましたね、
文藝春秋かなんかの、
そうですね、
でまあ、毎回茂木さんからいろいろ驚きまあ、いろんなその、真面目な驚きとか違うそうじゃないのとかって、その時結構面白かった驚いたのは、まあ、養老先生と僕と茂木さんと3人で話してて、で茂木さんが発言しなくなって、気がついたらこう 寝ててで対談中に寝る人っていうのはすごいなと思って、で、まあ、まあそれぐらい超忙しいんだろうなと思ったんですけど、まあ、で養老先生もそういうの気にしない人で、だから気がついたら僕と養老先生とずっと2人でなんか後半は話してましたけど、まあ、そんなことちょっと思い出しました、まあ、世間話で、まあ、なんていうのかな、その抜けてるっていうのは何なのかっていう先ほどの本題に戻りまして、まあ、いきなりそっか これだっていうのはなかなか言えない、まあ、話してる中で何か出てくればと思うんです。ただその時授業の中で話したのは、茂木さんが僕に振った時に話したのは、まあ、それは僕だって抜けたいし誰だって抜けたいし、あるいはその、まあ、教育も走ってるので、その教育してる人がどうやったらこう何かから抜け出してくるかっていう問題が非常に大きくて、で例えば、まあ、それは立つ でその時話したのは、誰か作曲家、指揮者の、小澤征爾かな、誰かと誰かが、劇作家が対談してたんですけど、で例えばあのオーケストラでこう指揮をしていて、 ある楽器だけがこう立ち上がるっていうか、でそれはやたら音が大きいっていうのはバランスを欠いてよくないんですけど、そういうのっていい意味で そこだけこう何かこう立ってるって、それは一体どうやったら引き出すかみたいな話をしてたんですけど、それに対して演劇の人が答えていたのは、その、まあ、演劇の場合は結構発声っていうのがすごく重要で、で僕は実はドモリなんですけど、ドモリなんで、そのドモリを克服しようとしていろいろ経験的に40何年間こう発声法いろいろ考えていているんですけど、で例えばあっていう音が出ないなって分かるんですね。でそういう時はそこにあるあっていうかっていうとなんか出るんですけど、で、まあ、それはどうでもいいんですけど、で、まあ、そういうようなこと、いろんな人が話している中である人の声だけが立ち上がって聞こえるのにはどうしたらいいかって、でそれには技術的な問題もあるみたいなことを言ってて、で例えば言葉っていうのは母音と子音でできてるんですけど、全部母音にまず直してみるっていう、で例えば模擬さんっていうのがおいあんですよね、で、おいあんおいあんおいあんって何度も言った後に模擬さんって言ってて、でおいあんおいあんおいあん模擬さんっていうと、多分さっきの模擬さんよりもちょっと皆さん届いたかなと思ったりもするんですけど、まあ、そういうその場合は言葉っていうのは実は母音に支えられてるっていう考え方とかもあるのかもしれませんけど、でまあ、その発声に限らず何かこう突き抜けたものっていうのがあるのかなと思います。で僕最近ですね、まあ、美術館いろいろ行ってますけど、最近で結構良かったなと思ったのは、フェルメール の国立新美術館であるフェルメールの絵で、で一人で話しちゃってるか、まあいいですかね、まあいいですね。というか授業だと1時間半一人で話すので、その流れでずっと行っちゃうんですけど、まあ、ちょっと途中で切りますけど、フェルメールの絵だと思いながらちょっとどうしようか、まあフェルメールでいいか、いや言葉に詰まったんじゃなくて、なんか3つぐらい話したいことがちょっと浮かんでしまって、どれにしようか迷ったんですが、まあ、フェルメールでいきますと、フェルメールとその周辺の画家たちの作品がいっぱいあったんですけど、まあ、あれこうほんのちょっとした違いなんですよね。なんかフェルメールっぽい絵を描いてるんですけど、でもなんか見てる、まあ、だんだんまあ、ヨーロッパの絵だなと思ってこう見てて、フェルメールの絵の前に行った途端になんか、ま、全く違ったこうステージっていうかとものがそこにあって、もうなんてこの1枚見るためにここに来て、それでこの1枚見て帰っていいなって思ったんですよね。でそれは分析すればいろいろな要素があると思うんですけど、例えば今まで合衆で見て、で、まあ、アムステルダムから見たはずなんですけど、その時あまり気がつかなかったんですけど、ちょうど照明の当て方がすごく綺麗で、ラピスラズリっていう青い絵の具を使っていて、それがこうキラキラキラキラこう画面自体が光ってて、なんか絵が生き物のようにすごい見えたんですよね。でその向こうに牛乳を注ぐ女がいて、その構図がまあいろいろあって、で、芸術に触れたっていう気がしたんですよね。でこうで、まあ、この世の中にはいろんなものがあるんですけど、で僕は、まあ、これは人から嫌われてもいいんですけど、こうエンターテインメントじゃないこう芸術というものが、紛れもない芸術としか呼べないものがこの世にあって、そこに結構なんか人生かけたいっていうことがあって、それフェルメールの絵を見て、あ、また出会えたなっていう気がしたんですけど、
僕はモーリッツハウスって言うんだっけ、あそこ行った時にマーリッツハウホイゼホイスフィス、はい、フェルメール、あそこはデルフトのやつと青いターバンの少女があったんだなと、その時ね。で僕は本当に驚いたんだけど、青いターバンの少女って耳飾りの少女とも言われるけど、まあ本当に美しい絵ですよね。あの目、瞳で見つめられたら本当に芸術とかそういうものを超えて永遠さら感じてしまうんだけど、ところがあれは大変タッチ自体は荒いんですよね。それは本当に驚いて、まあ、僕も布施さんと同じ習性があって、つまり、まあ、雑魚は見ないっていうかまあ一点豪華主義ってこれの場合はいいんだと思うんだけど、もう魂を捉える絵があったらそれだけ見てくりゃいいやと思ってるんですよ。この前のサントリー美術館のビヨンボー展だったら実月三節屏風さえ見てくりゃいいやっていう、でね、本当にあれ不思議なんですよ。なんかタッチが、目のところがね、目が非常に印象的なんだけど、そんなに描き込んでないんですよ、今風に言うと。 なんかふわふわって書いてるんだな、それでああなっちゃうってどういうことなんでしょうね。で、でね、僕はそのフェルメールぐらい偉くなっちゃうとさ、もうどうしようもないじゃないですか。でね、最近ちょっと驚いたことがあって、荒川周作っていう人がいるでしょ。まあ、困ったおじさんなんで、美術解剖学のその芸団授業に来てこうやって唾飛ばしながら喋ってさ、この俺が喋るこの唾の中にも微生物が何百万匹っているだろうとか言って、人間は死なないとか、なんかわけわかんないこと言ってるわけだよ。本当によくわかんない。で、養老って天面反転住宅っていうさ、あるんだ三鷹に。そこ行くと、そこに住んでいりゃ死なねえとか言うんだよ。でもさ、なんかすごい住みにくい家なんだよ。なんかさ、トイレに敷居はないしさ、だからそこでトイレ入るときは入ってますよって CD かけるの。 CD の曲が聞こえてくるとね、トイレ入ってることになるわけよ。わけわかんない家なんだ。そこにいたからって死なないってことはないと思うんだけど、でね、まあ、科学者としては困ったやつだなと思ったわけですよ。むちゃくちゃ壊れてるなと思ったわけですよ。ところがね、その最近その、芸術の神様が降りてくるときっていうね、公文社 の本になったんですよ。そのニューロンの回廊っていう、僕が荒川周作と喋った。で、その時に困った人だなと思った、その荒川周作の言葉が活字に定着されると、なんかね、いいんだな、これが。で、それがすごく不思議で、まあ、荒川周作といえばね、大変な芸術家なんだけど、ひょっとしたらフェルメールみたいなものも出た時にはとんでもないやつだったのかなとか思ったりもするんですよ、当時の美意識とかに照らし合わせると。で、その問題は僕はもう一つ悩んでることがあってね、僕は例えばブッダとかキリストとか素晴らしいと思うんだけど、でも昨今の新興宗教の教祖を見てたらさ、みんななんかいかがわしいとかあるじゃない。この人についていっていいと思える人っていないじゃん。でもさ、歴史を考えてさ、そんななんていうかな、時代が変わるとは思えないんだよね。俺、人間がそんな、昔は2000年前は立派だったんだけど、今は立派じゃないってことはないと思うんだよ。ということは、俺は真剣に考えなくちゃいけないのは、今その現代的に見るとさ、すげえまがいものに見える新興宗教の教祖がさ、2000年ぐらい経つとさ、キリストとかブッダになっちゃう、そういうなんか不思議な錬金術みたいなのがあるとしか俺には思えないんですよ。でね、その僕もその布施さんと同じようにエンターテインメントと違った芸術ってものがあるだと信じてるんだよ。だけどそのことをなんか本当にその起源問題も含めて考えようと思ったら、その荒川周作が唾飛ばしながらわけわかんないこと言ってたのが文章になると面白いっていう問題、それからどうも宗教者っていうのは今の出るやつはダメなやつ多いんだけど、実はそういう人が時間経つと不思議な作用を持って、ある選ばれた人たちが、ある限られた人たちがなんか神々しいものに変わっていくって、その作用とね、なんかその芸術の素晴らしい作品が歴史的に育っていくプロセスっていうんですかね、似てるんじゃないかっていう気がするんですよ。
そうですね。で、新興宗教の教祖に限らず、その今その芸術家の卵とか、まあ、あるいは芸術家とか今この世の中にいっぱいいるんですけど、で今茂木さんがおっしゃったように、何百年か何千年か経つと、誰かがその中の誰かが多分輝いてるはずなんですよね。でそいつが、そいつっていうかその方が誰なのかまだ分からないっていうところがあって、でもし300年ぐらい生きてたら、あ、こいつだったのかっていう、意外に全然誰も予想しなかったやつが残るっていうので、それがやっぱりその突き抜けるとか立つっていうのが一体、その何を基準に、あるいは何をきっかけにそういうことが起こるのかっていうのが問題なわけですよ。でフェルメールの場合も、フェルメールだって初めから有名だったわけじゃなくて、よく言われるんですけど、フェルメールは20世紀が発見したと言われてるんですね。で多分きっかけはマルセル・プルーストが失われし時を求めての中で、フェルメールの絵の前でこう立ってすごく感動するみたいな場面があって、それをきっかけにしてなんですよね。だからあれはやっぱり20世紀的っていうか、まあ現代的なある感性にこう物差しに合う何かなんですよね。でですね、
僕だから直近で言うとね、2つ反省してることがあるんですよ。それはね、どちらも村上なんだな。一つが村上春樹、俺彼の作品は徹底的に文学界っていうので、主人公が安易に女にモテすぎるとか言って、まあそれは今でも思ってんだけどさ、ところがさ、それがさ、あれですよ、 どう忘れてしまったじゃん。白カフカ審判とかさ、あのカフカの作品の主人公と同じだって気づいたあたりからあれとか思ってて、で小学校の時さ、なんか気になる女の子はいじめたりするじゃん。無関心よりもああいう引っかかってくるものの方が大きいんだなっていうのは最近思うんですよ。でそれは村上隆についてもそうでね、俺なんかもうあの俺がそのクオリア主義ってことを今あの NHK ブックスが書くあの予定でやってるんですけど、なんかあのそのクオリア主義ってことを言い始めたきっかけはあの村上隆の作品だったんだけど、なんか気になるものってかえってあれなんだよね、なんかあるんだよね、そのまがまがしいものを含めて。でね、あのあそうなんだって俺もまあ45になったんだけど、やっと分かってきたことがあって、逆に洗練されるってことがなんか生命力の衰えだってこともある。だから何なんですかね、そのきな臭いっていうかまがまがしいっていうか、そういうふうに現れてるものがその悪が落ちるっていうか一皮むけると、なんかするいってなんかね素敵なものになるって、これこの秘密が知りたいんです今。まあ俺自身もそれはやりたいし、あとなんていうかそのね、ここにも藤井さんの学生いっぱい来てるけど、学生たちがその秘密をつかめたらさ、すごいじゃんね、どうしたらいいんだろう。でもなんかね、そこは広い意味での僕は生命原理に関わるような気がするんですよ。だから僕あの美の問題ってのはやっぱり生命原理の一部なんだろうと思うんだ。でやっぱりあのそう簡単に洗練されちゃいけないっていうのかなうまくいないんだけど、それがあの僕は最近座右の銘です。で僕布施さんでね信頼してるのはね、この人はねなんかね変な動物みたいなところなんですよ。喋り方とかね、喋ってくるエピソードとかがね、なんかね、なんて言ったらいいのかな。昨日あのちょうど俺あのブログであの住吉美希ってあの俺 の, あの一緒に番組やってるアナウンサーがなんか合宿でなんか変になっちゃって、こうやって自分でカメラを変えてって、あの俺のブログ見れば分かるんですけど、住吉美希が変な生き物になってる写真が載ってるんですよ。俺しばらく前にそれあまりにもちょっとね変なんだよ。だからあの俺ちょっと遠慮して目だけ載せたら、住吉美希が全部載せろっていうか今朝載せたんですけど、あの 変な生き物みたいな感覚を僕はずっと実は布施さんの話には持ってるんですよ。だからあのおそらく普通の学者っていう形ではこの人は簡単には着地してくれないと思う。だから立派な学者っているじゃん、美学とかで。ああいうふうにはなんないよこの人は。まあ分かんない、ひょっとしたら300年後ぐらいになってるかもしれないけど、とりあえず俺たちが生きてる間はこの人はなんか美学の先生でなんかもうね俺は偉いっていうような、ああいう落ち着いた宣伝には絶対この人はいかないんだろうなと思うんですけどね。あどうですか、
まあ、あの私はともかくとして村上あのの話、両村上の話が出て、村上隆の方ですけど、森さんあれ好きですか。
いや未だに好きではないですよ特に。
そうですね。で、まあ、あのそのなんていうか無名のやつが出てくるっていうので言うと、まあ、僕も結構それなりになんかあの人生生きてきて、うん、あのいろんなの要するに友達だったうるさいやつらがこう、村上隆もその一人なんですけど、 あいつが 1億円で売れるようになるとか思ってなかったんですけど、うん、昔は、うん、でところが確かに何人か身の回りにいたやつが千住博とかなんですけどなってきて、で あとその今日なんかあのメールでこちらの主催の方からいただいた中で、その最近絵が高く売れるっていうこととかそういうことについても言及してもらえたらみたいなこと書いてあったんですけど、それでちょっと話すと、あの最近嬉しかったニュースで、あの蔡國強の絵が1億4000万で売れた。
持ってんですか。
いや持ってない売れたっていうんですよ、うん、で村上隆超えたと思って嬉しかったんですけど、うん、あのですね、であのですね、だその僕がその村上隆はよくあの分かんないですね、
うん、あの僕ね、だからそのさっきあの好きではない、そんな好きではないですよって、僕例えば小津安二郎とか、うん、あのリハルト・ワーグナーとか夏目漱石とか僕にとっての神々はいるわけですよね、まあ、フェルメールもそうだけど、でもねそういうものと同じぐらい自分にとってなんていうかな、アーキライバルっていうのかな、デビルズ・アドボケットっていうのが、なんかその一見敵に見えるものこそが大事だって気が最近すごくするんですよ。それを俺は向き合ってなかったら、俺はやっぱり李朝の白磁みたいな、なんかうまくいないんだけど、そういうものになっちゃうんじゃないかなと思って、だから本当に無関心よりも嫌だな、嫌なことがあるなって引っかかるものの方が大事に、人生で大事にしなくちゃいけないっていう、うん、
そうですね、で思うんですよ。まあ、あまりこう否定的な話をしてても面白くないかもしれないんですけど、うんうん、まあ、ちょっとだけ、うん、まあ、村上隆がなんで注目されてるかっていうと、やっぱり一つは絵が高く売れたっていうことだと思うんです。で、うん、そのそういう戦略を立てて、うん、人に感動、作品で感動を与えるっていう前に、まあ、でそれ自分でも言ってたと思うんですけど、まあ、まずその外国で高く売って、でそれでそのなんていうか、それを引っ提げて日本に帰ってきてどうだって言って、でまた今度日本でっていういろいろなんか戦略の段階があって、でそれはまあ、肯定的に捉えればそのアートの精度自体をこうなんていうかな、通っているというか、それをこうガチャガチャかき回してるっていう、そういう行為っていうか、としてみれば面白いのかもしれないんですけど、その茂木さんが言うクオリアっていう、つまり作品の質っていう点で言うとどうかと思う。
そうなんですよ。いや、まさにだからクオリア、同時代的に見るとクオリア的に言えば、だってそれがさ、布施さんはね、例えばダヴィンチなんか非常に専門的に研究されてるわけですけど、ダヴィンチのこの前来た受胎告知なんてのは本当に素晴らしいんですよ。でだからそれはもう私のその、まあ、私もその批評的な活動をするんですけど、それは僕のもうベースにあることで、そこは絶対に嘘はつかないというか、僕はなんか批評文書くときにはそういうものに基づいて書くんですよ。ただね、俺が気になってるのは、その先ほど申し上げたように、そのなんていうかな、資源においてはまがまがしかったものというか、トゲがあったものっていうかな、毒があったものが時代を経て神々しいものに変わっていくっていう錬金術がもしあるんだとするとですよ、そしたら例えば今同時代的に見たらダメなように見えるものが100年後200年後にはそういうものに変わっていく可能性は僕あるんじゃないかと。そしたらそのなんていうか、変わっていくっていうものの、そのなんていうかな、十分条件とは言わなきゃ、必要条件というのは何だろうとしたときに、それがひょっとしたらその立つっていうことっていうかな、抜けるってことなんじゃないかと。で立つとか抜けるってことは、その毒みたいなものを持ってるってことも含むんじゃないかっていう気がする。で僕はよく使う例えだけど、酸素ってのは最初生物にとって毒だったのが、今酸素呼吸で欠かせないものになってるのと同じように、その毒みたいなものが我々にとってのなんていうかな、甘美な何かになるっていう、そういうものこそが芸術の本当の作用の一部なのかなと思うようになったってことかな、なんですがね、はい、いかがでしょうかね。
そうですね、毒ですね。で、まあ、その村上隆の100年後についてはまあ分からないところがあるんで、またあんまりその具体的なのは議論 しない方がいいのかもしれないんですけど、その毒うん、
毒つまりね、例えば僕も本当フェルメール大好きなんですけど、あの作品群に明らかに何か本当は見てはいけないものがある気がするんですよ、全部秘密というか。でそれに気づいちゃうと、あれは実は大変恐ろしい絵画なんじゃないかと僕はずっと疑ってるんです、フェルメールの絵画って、はいはい、
そうですね。で一つ僕 その図式的な芸術 の、うん、見方というか分類なんですけど、その今の毒という話とももしかしたら重なつながるかもしれないんですけど、その芸術が、作品が、あるいはアーティストが見つめている世界が2つあるかな。で一つはその生の世界、生きている世界で、もう一つは死の世界 で例えば今年上野の美術館でトップカップ宮殿の司法展というのがあって、トップカップからちょっと発想分からないんですが、トルコの要するに宮殿ですね、大金持ちが持っているいろんな金銀細工、宝石で飾られたものがいっぱい展示されてたんですよ。で、なんとか王子が使ったゆりかごとかって言って、もうダイヤモンドで飾られてて、まあ、最近日本でなんとか王子ってあるけど、本物の王子ってのはこういうんだとか、それで思ったんですけど、で非常に素晴らしくて華やかできらびやかで思わず息を呑んでしまうんですけど、ただそこにあるものっていうのは、その生と死ということで言えば、見ているものは生の世界だけなのかなというふうに思って、つまりその豊かさであるとか権力であるとか、なんだか分かんないけど、この生の世界にあるものだけを見ていて、でそういうものともう一つその死の世界を見つめているものがあって、で僕はその死の世界を見つめているものが芸術であって、 性の世界を見つめているものは違う、何か違うんじゃないかという気がして、で例えばそのデザインとか工芸という分野があって、まあ、でそれ、まあ、それも、まあ、ある意味でその性の世界 で そういう世界のものがその あってもいいんだけど、それと違うそのさっき言った 芸術としか呼べないものっていうのは死の世界に関わっていて、で死の世界ってこう口で言うとかっこいいけど、それは非常に、毒があるし、なんていうかな、ものなんじゃないかなと思うんですよね。
まさにそうですよね。だから僕はそれは本当に賛成で、快楽の園の図って僕の大好きなあのボッシュの絵がプラトンにありますけど、あれなんかまさに非常に明示的な形で死を扱ってるし、毒って結局死、我々を死に誘うものだし、僕はその人生の最終的な課題っていうのはいかに死というものになんていうかな、向き合うかってことしか僕はないと思うんですよ。今日ね、俺は講義来る前にその東京工業大学の大学院の学生たちと、まあ研究してたわけです。っていうか明日から俺アメリカの学会に行かなくちゃいけないんで、そのまあ研究発表の詰めをしててね、そこで自発性の話をしてたんです。我々自発的に何かを始めるっていうね、それでその時に実はね、面白いアイデアが出てきて、自発的に何か始める、例えば布施さん海行きましょうよってこうやってこれはなかなかね、研究難しいんですよ。だっていつ海行きたがるか分かんないか、俺たちがところがね、これ言うとあれだな、アイデアまあいいか、どうせ俺たちしかできないからな、こういうのはな。要するに自発的に何かを始めるというよりも、自発的に何かをやめるっていう方の方が研究しやすいなってことにブレストでやってて気づいたわけです。でその死っていうものがね、まああれ自殺するって意味じゃないよ、まあ、ショーペンハウエルとかああいういろんな哲学者がその自ら死を選ぶっていう形で自発的に生をやめるってことはずっと語ってたわけなんだけど、まあ、人間はある意味ではそういうなんていうんですかね、形状学的な思考ができる存在なわけですよね。でもそのたとえその自ら死を選ぶっていうようなことがなかったとしても、我々実は死に近いことって何回も経験していて、それはクリエイターにとっては非常に馴染み深い経験で、それは何かっていうとさ、自分の作品にケリをつけてさようならするってことなんだよ。でこれ自発的にやめるってことにすごく近い気がするんです。昨日長崎隆さんっていう浦沢直樹とずっと原作書いてる人がそのプロフェッショナルに来てくださったんですね。でその長崎さんと喋ってて、作品を仕上げて送り出すってことはさようならをすることだっていうことになったんだよ。別れがうまくないと作品は作れないんだよ。でさ、そこにいる学生もよく聞けよ。若い時ってどうしてもさ、自分の抱えてる大切な問題をいつまでも抱えていたいんだよね。で確かに抱えてるとね、いつまでたってもそいつ生きてるんだよ。俺もそうなんだよ。俺もその例えば抱えてる問題いくつかあるんだよ。そのクオリアもそうだし、でもねそれは抱えてると嬉しいじゃん、生き生きとしてるから。でもそれは作品になんないんだよ。作品にするためにはさ、自分のなんか中に 手元にあるこの生き生きとしたものをさ、殺すとまではいかないけど、自分から話してさようならしなくちゃいけない。もうさようならって。俺は何回かそういうことがあった過去に、例えば博士論文書いてる時にグラフ理論を応用してちょっと面白いことをニューラルネットワークでやったんだけど、それについて考えててすごく楽しかったけど、でもそれをもう論文にしたらもう考えないよね、さようならしたから。だから物を作るってことは僕さようならすることで、さあ自発的にやめることなんだってことに昨日今日あたりで気づいて、でそれはやっぱり死というものとすごく関わっていて、で絵画ってね、僕なんでそんなに心惹かれるのかというと、僕もまあ現代美術って何でもありで、例えばアクションペインティングだとかいろいろあるんだけれども、パフォーマンスだとかね。でも絵画ってやっぱりある種 特権的 なんか地位を占めていて、やっぱりそれは布施さんが言われるように死に近いっていうか、絵を描いた人はみんなさよならしたんだよな、あの絵に。どっかでさ、大体俺もずっと、実は俺小学校5年から油絵の教室通ってたんですよって、これ言ったことないけどさ、ちゃんとは。で絵描いてるとさ、いつまでたってもなんか筆をやりたくなるじゃん。あれ難しいですよね。要するに絵描く人間にとって俺一番難しい瞬間って、これで完成っていう瞬間だと思うんですよ。それでもうその作品とはさようならする。でもしかしてそれ売りに出したら、もうどんななんかとんでもない親父がさ、それ買うかもしれないじゃん。俺の棺桶に入れて焼きたいなんてやつがいるかもしれない。本当にさようならかもしれない。だからね、俺布施さんの言われることっておそらくものすごく深い美学上の哲学の意味でも、クリエイターの日常的感覚という意味でも非常に正しいんじゃないかなって思いますね。そこはちょっと寂しいですね、作品作るってのはね、
で、まあ、今のお話伺ってて 茂木さんがその何か辞めるとかさよならをするっていう話を伺ってて、ちょっと自分の人生を一瞬ふっとフラッシュバックして、で今までで一番楽し幸せだった瞬間って何なんだろうっていう時に、僕35歳の時に東大辞めたんですよね。で、あのそれ辞めさせられたんじゃなくて一応自主的に辞めたんですけど、で、あの、まあ、ある時養老先生に、あの僕東大辞めたいんですって言ったら、養老先生がそれはいい考えだっておっしゃって、で養老先生それから半年経って俺も辞めるって言って辞めたんですけど、で、まあ、その経緯はともかくとして、それであの12月1日31日に辞めて、まあ、たまたま正月だったんですけど、その1月1日の朝起きた時の あの解放感ですね。で漱石もなんかあの一高かなんか辞めた時にそのなんか日記に書いてるみたいなんですけど、こう何かからこう解放されて、でもうあの今日から右に行こうと左に行こうと どっちでもいいんだって、で、まあ、そこから何日も続くとまた別の日常が始まってきてくるんですけど、ともかく辞めた次の日のあの朝の解放感というか、もう全てが自分の周りから消えていたっていうのがあって、まあ、それは幸せだったなと思うんですけど、ただ一方でとは言いながら何でもやめればいいかっていうと、それもまた難しいところで、なんかこう続けていく勇気っていうのもだんだん年を取ってくると、ただ年を取っただけなのかもしれませんけど、必要かなという気もするんですけど、まあ、ただあのいずれにしろこう心の中では常に何かこう、辞表を出すっていうか、それはその所属している組織に対してじゃなくて、もっと世界に対してというか、でそれは確かにその絵を描くっていう行為っていうのは、そのまあ筆を置くっていうことだけじゃなくて、そういうなんかこう世界に対して辞表を出すっていうことなのかなとも思ったんですけどね。
そうですよね。俺だから分かったわ、今日俺の人生の課題。組織なんてあんまり僕にとってもあんまりリアリティがないんでね、もともと組織辞めるとかそういうことはあんまりどうでもいいことなんだけど、俺はもうほらクオリアの問題以外にさ、この世で大事なものはないって分かってるから、それは論理的に分かってるから、ただクオリアって解けないでいるから、俺の人生の課題はクオリアにさよならすることだな。もう君は十分俺考えて作品したからさよなら、もう君のことは考えないよって言えるといいな。無理だと思うけどさ、あでもそういうことがあるんだと思ったらすごく嬉しいな。うん、さよならだけが人生だったらそういう意味なんだね、井伏鱒二のね。ちょっと違うか。あのね、さよならだけが人生だったらね、あれですよ、あの中国のなんか漢詩を井伏鱒二が訳して、花に嵐の例えもあるぞ、さよならだけが人生だって名訳でやったね、あの非常に悲しい詩なんですけど。そうか、あのいや僕はね本当に今は特になんかそういう感じが強いのかな。別にあの皆さんさよならさよならさよならっていうんじゃないですよ。なんかでも本当にずっと抱えてちゃいけないんだなって感じがすごくするんだよね、どんなことも。うん、それは強く思います。
まあ、あの川端康成が末子の目っていうことを言ってて、要するに、あの 死を前にした時に世界が輝いて見えるっていう言い方をしてますけど、で、まあ、川端康成本当に自殺しちゃいましたけど、あのそのなんていうかな、常にその、ま、その 死をあの末子の目を持ち続けるっていうか、死のリアリティを感じるっていうのは、まあ、大事だと思います。
まあ、布施さんはね、皆さんご存知のように死体愛好家、知らなかった、死体の専門家ですからね。僕はあの布施さんに教えてもらって、あのパリにあるカタコンベっていうのを見に行ったんですよ。そしたら地下に行ったらもうこんな頭蓋骨がいっぱいバーッとあるわけですよ、本当に。それが僕、布施さん、あれまだ直接会う前ですよね。
そうそう、メール。
メールかなんかでね。
そうですね。
あれが布施さんと馴れ初めなんだよな。シャレ神戸が馴れ初めなんですよ、本当に。それなんかちょっとね、大事なことを言おうと思ったら、なんだっけな、そう。俺ね、実はね、今、なんかね、ずっと俺、Google とかインターネット来さんだったじゃないですか。実は俺、インターネットにさよならしたいなと思ってんだよ、今、なんか大きな。なんか流れで言うと、
まあ、アップルですけど別に、
いや違う、俺
いや別にアップルは、ね、関係ないん
で、違うんですよ、ね、はい、使うんだと思うんですよ、はい、インターネットは、はい、俺だって今日だってもあれですよ、ずっとインターネットやってましたから、だってそうじゃなくて俺の仕事回んないからね。ただそういうんじゃなくて、なんかねネットには入らせねえ俺の場所を作って、それをちゃんと息づかせていきたいっていうか、そういう感じがすごく強いんですよ、なんか今なんでか分かんないんだけど、あのネットごときに俺を回収されたくないって言いながら俺毎朝ブログ書いてんだけどさ、それ矛盾してるんですけど、でもね絶対それがそれじゃないと俺はもうこれからやっていけないっていうか、それしか意味がないっていう感じがすごくしてるんですけどね。
ネットで言えば僕も昔あの
そうですよね
やってて、インターネットが出た頃はなんか電脳くんとか言われてた、
この人草分けですよ、だから伏せ B とかいうサイトがあって、あれもうなくなったんですか。
いやもうやめました。
でね、あのあれですよ、だって有料コンテンツの草分けですか、この方は。
で昔なんかあの雑誌とかで、ね、あのインタビューで、うん、あの三木谷浩二がこうなんか楽天始めたって、伏せがなんかネット始めたって並んでたんですけど、いつの間にか全然違うあれですね、その向こうが残って、
三木谷さんと同じに始めたわけですね。
そうだったんですけど、うん、人生誤って
そうか。
で、あのそうですね、で僕もだ辞めたのはある意味でそれ茂木さんが言ってるのに近いですね。そのだんだんネットが一般化してきたんで、もういいかなと思ったところがあって、
あ
それで、極力なんていうかな、身を引くようにしてはいるんですけど、でそれはそれで楽しいですよね。 なんかあの違うリアリティがあって、
うん、そうあのなんかね、もうツールとしては意外とサチってきてる感じですね、僕の中では。あのなんていうか、まあブログは書くわな、ブログ僕のブログもう自分にとっては一つのメディアだし、今日だってねこのイベントだってブログで告知させていただいて、そして俺の知り合いが何人か来てますけど、使い続けると思うんですよ。ただね、アクチュアリティがそこにあるかっていうと僕はあんまりない気がしていて、だからさよならって言うべきなんだと思う、あの心情としては。それであの今の時点できっとネットにさよならって言って使い続けるんだよ。でもそれはあくまでもツールとして、プラクティカルな意味で、今ネットにさよならって言って背を向けて何か始めたらすごいかもしれない。みんなだってまだネット夢中だもん、すごいすごいとか言ってさ、な今さよならって言ったらすごいぜ、で何かやるんだよ。それは布施さんは今どういう気持ちで何をしてるんですか、さよならって言って。ちなみにぜひ、
あ人生の道を探してるのかもしれないですけど、ですね、でまあね、あネット、
まあ、いやいや、まあ、ネットじゃなくてもいいですけど、はい、なんでこういう話の流れだったんだね。まあ、あのいやもういいです、それ布施さんがなんか、
あじゃあ、ええ、そうですね、ちょっと
あそう画像があるんですよね。
あそうですね、あの別 あの企画の時にちょっと話そうと思って、ええ、時間がなくて使えなかった、ちょっと使い回しなんですけど、まあせっかく作ったんでと思いまして、ていうかもあの
シングルソースマルチユース、
ちょっと茂木さんにも聞いてもらおうかな、
ぜひぜひ。
でなんか授業みたいな感じの内容なんですけど、ぜひぜひ。これはスイッチが、はいはい、あシンガーソングライターで、あのさっきね、はい、どうもすみません、あのネットやめたって言いましたけど、結構最近活字もやめて、あの手書きになってるんですけど、であのこれいきなり声で出すと、こいつなんかキーボードも打てないのかとか思われるかもしれないんですけど、あのこれ それなりにハイテクを使ってて、多分5年前だったらこういうことはできなかったようなことなんですけど、でこういう感じで、あのであの、中身はちょっと光の話をさせてください。であの科学の光と、芸術の光っていうのをちょっとあの最近考えてまして、それで
茂木さんもいない、いやいや気にしないで、俺もう皆さんに、はい、俺は後ろから見守るから、はい、背後霊のようにこの角度がいいかな、こうやって3番もいや俺気にしなくていい、俺気配消してるから、
茂木さんの光も3番目、ね、
気配消してるから大丈夫ですよ、はいはい。
それでスバルに行ったんですよ、あのスバルという問題に。であのさっき最初にあの僕の写真と茂木さんの写真が出てて、あの茂木さんなんか頭がこうなんか毛がこんなになってて、なんかこうバリ島のあの屋根であんなのがあるなと思ってたんですけど、まあ僕も人のこと言えないで、僕のもこう風にすごいなびいてて、あれはあの、ハワイ の、 あの標高4200メートルの、 あの山の上で撮ったものなんですけど、でその科学の光っていうのはニュートン、雑誌のニュートンとかでもこの夏にあの特集、光の特集があって、あの科学の光っていうのが、あのおける光っていうのも科学における一つのすごく重要なテーマだと思うんですけど、でその例としてここでそのスバル天文台っていうのは一体光をどう捉えてるかっていうのをちょっと見に行って、で一方で芸術の光ではタレルですね、 でタレルをその後アメリカ の, あのアリゾナの砂漠に行って、見てきて、そのちょっと写真を何枚かご紹介したいんですけど、でここではだから科学の光芸術の光ってのをスバル天文台と、ジェームス・タレルを、まあ例にしてちょっと5分ぐらいなんですけど、ちょっとお話しさせていただくといただきます。でまずスバル天文台なんですけど、まあ、ご存知のようにハワイのですね、ハワイ島の、マウナケアさんの標高4200メートルのところにあるんですね。で、これで言うと僕の、左にあるちょっと屋根があの四角い平らなものところがあの日本のスバル天文台で、その隣にあるのがあのアメリカのかな、クック天文台っていうんですけど、まあ、あの世界中 の, 天, あの天文台がで、まあ、なんでハワイにあるかというと、まあ、あの太平洋の真ん中なんで、人工の照明、都会の夜景の光がないということと、あと山の高いところなんで、あの宇宙に近いのでこういうところにたくさん作られてるんですが、でこ の, あの、スバル望遠鏡はあのの 一番の売りはその、屈折式反射式望遠鏡 で, その、鏡, で鏡が8メートルぐらいあって、でそれで見るんですけど、でどれぐらいの倍率かというと、東京から富士山を見たときに大体テニスボールが見分けられるぐらいだと。で最近の最新の天文台は南米の方に作られているのだと、今度は大阪を見たときに五円玉の穴が見えるっていう天文台が、あの天文台というか望遠鏡が今作られつつあるそう で, それはもちろん水平に見た場合には空気が濁ってますから見えませんけど、まあ、それぐらい の, あの、光を集めている天文台ですね。なんですね。でこれは模型なんですけど、あので実際はこんな感じでした。でそこで捉えた光があのこういう、まあ、宇宙の果てですね、100億光年先とかで、100億光年先っていうのはそれは距離の問題だけじゃなくて時間の問題でもあるわけですね。でつまりここで光ってる星はもしこれが100億光年だったら100億光年前の、を見てるわけですね。でだからこれぐらいのレベルになってくると、空間を見ることが時間を見ることになってしまうわけですね。でまあ、で一方で、まあ、これが科学が捉えている光だとしたら、もう一方で芸術はどういう光を捉えているかというと、例えばジェームス・タレルっていうアーティストが、アメリカ人のアーティストがいますけど、まあ、50ちょっとぐらいですかね、60近い、それでアリゾナの、フェニックスの、にスコッツデール美術館っていうのがあって、そこにタレルの作品がありまして、で美術館の中にある建物なんですけども、これまあ日本にあるものと、まあ、あの同じような、茂木さんこれは一回
直島の
方、直島、そうですね、直
島、ああごめん、これ自体は言ってない、
はいはい、でまあ、基本的には同じなんですけど、まあ、何が違うかというと、まあ、あのでこれあの天井に穴が開いてまして空が見えるんですけど、まあ、この空が日本の空ですと、まあ、日本のこう湿気雲がある空と違って砂漠の空なんで、まあ、限りなく青いんですね。でなんで、まあその、まあ、タレルの一番のローデンクレーターも砂漠の中に作ってるんで、まあ、あの日本のものとどう違うのかと思ってちょっと見てきたりしたんですけど、でこういうやつですね。で、それでこれも、まあ、言ってみれば一種の望遠鏡みたいなものですよ。望遠鏡っていうかな、天体観測装置ですよね。でつまり空にあの窓、あの天井に穴が開いていて、空を見てるわけです。ただ、レンズが ないわけですけど、で、ただですね、ここであのこの写真では僕の下手な写真で伝わらないというのと、実際に肉眼で見てもほぼわからないんですけど、ここに、不思議なあのトリックがされてまして、なんかあのオレンジの光があるみたいなんですよ。で、つまりあのここら辺はオレンジ色なんですね、微妙に。それであの、色彩学で、あの美術の方であの色彩学であの補色っていうのがあって、青の補色はオレンジなんです。でつまり青の横にオレンジ色を置くと青が輝いて見えるんですね。で逆にあの、オレンジも輝いて見えるんです。それは補色関係で、その赤と緑っていうとか、赤と緑ですね、あと黄色と紫とか、まあ、いくつかそういう補色があるんですけど、でタレルは、まあ、言ってみればそういうあの 美術の一番基礎的なテクニックも使ってるんですね。で、それとともに、結局ですからこの空が限りなくあの青く、つまりその実際のこの庭に出て空を見上げてみるよりもはるかに青く見えるんですね。でそれがまあ芸術だと思うんですよね。で つまり見る人の目と脳の中でそのオレンジの光と青の光がミックスされて、実際に物理的に存在しない、世界が脳の中に立ち現れるっていう、まあ、そういう、装置なんですね。でこれ、まあ、あのだんだん、夜になると、空の色が変わっていきまして、でこうどんどん変わっていくんですね。でこうずっと日没まで見てるんです。でここでちょっと三脚ずっと立ててたんですけど、ちょっと根気がなくてちょっと動かしてしまってすいません。なんですけど、で、で最後夜になるとこうなって、でこの場合もさっきの色彩学とあの同じ原理で、つまり空が黒いんですよ。でこの黒さは実際の夜空よりもはるかに黒いんですね。つまり周りの壁というか天井が微妙に白いんで、でで、つまりその光に、あの色彩においても光においてもタレルは、一見自然の夜空あるいは自然の昼間の砂漠の空を見せているようなんですけど、そこに、ある技術的なあの絵画的なというかあの美術的なトリックを仕込んでるんですね。で、まあ、これはこういうことはまあ、美術の方では、まあ、ある意味では当たり前のことなんですけど、こんな本がありまして、画家のバレチュスが脳科学者のセミール・ジェキと対談してるんですけど、この中でそのセミール・ジェキがあの色について語ってる場面があるんですよ。でなんかおそらくパソコンのモニターかなんかに色を映して、あるいはなんか色見本かなんかを持ってきて、でこの赤がねとかって一生懸命語ってるのに対して、バレチュスがそんなの色じゃないって言うんですよ。で、あの色というのは他の色との関係においてのみ存在する。でバルチスが考える色っていうのはそういうことで、赤の横に黄色があるのか赤の横に青があるのかによって、その赤という色があの、存在する。その、まあ、これ絵画によって、まあ、セザンヌでも誰でもダ・ヴィンチでも結局それずっと考えてきたことだと思うんですけど、で あの、まあ、あとついでにちょっと今の話に近いことなんで引用しますと、バルチスの言葉で、星は望遠鏡と呼ばれるものを通して見るよりも自分たちの目で見た場合の方が決まってずっと美しいと思いますという言っていて、あの、まあ、もちろん望遠鏡で見ても美しいのかもしれないけど、あのやっぱり肉眼で見ればそれでいいみたいなことを言ってます。でここでその科学の光と芸術の光っていうのをちょっと整理してみると、ちょっとあまりにもこれちょっと図式的でちょっと批判していただきたいんです。科学の光っていうのはあの人がいなくても存在する客観的な光、それをあの人がどう見てるかっていうんじゃなくて、人がいてもいなくてもそこにどういう光が存在するかっていうことを探求してる。でそれに対して、芸術の光は光と人の脳あるいは、まあ、人の身体との関わりの中に生まれるもので光だけにあるんではなくて、でそれが芸術なんではないかと、芸術の光なんではないかと。でこれはあの、タレルやセザンヌやダ・ヴィンチだけでなくて、もうずっと芸術の歴史の中で続いていて、例えば中世のロマネスクの教会、これルートルネっていう教会なんですけど、まあ、こういうところの、ステンドグラスのを通して見える光で、あるいはそのもうちょっと時代が進んでゴシックの、教会の、アミアン大聖堂の光であるとか、シャルトルの光であるとか、こういった光も、まあ、結局同じ でかつあの、まあ、これ宗教施設なんで、この光は何かっていうと、これはイコール 神なわけですね。あるいは宇宙の真理そのものを、実感させるための装置として、こういうステンドグラスと、あと真っ暗な教会、真っ暗な教会の暗闇の中に光が注ぐから、より光は、鮮やかに強烈にこう見る人の目と心に届くわけですけれども、そういう光、芸術の光というのがあってですね。で尻切れトンボなんですけど、まあ、まあ、あのでまあこれはなんか科学と芸術とは何かみたいなことを話す時の例のとして作ったものだったんですけど、まあ芸術の光ってのはそういうものなのかなっていうので、ちょっと CM タイムじゃないですけど、ちょっと一人で話させていただきました。
いや、あの僕はその本当光って、なんていうのかな、とにかく不思議なもので、あの時間潰すからね、 固有時っていう、あの相対性理論を勉強したことある人は知ってると思いますけど、光に沿っては時間は経たない。だから宇宙船乗って高速に近づくと地球に戻ってきたらみんな 何億年って経ってるってことあり得るっていうのはそういうことなんで、光に沿っては時間は経たないんですよね。永遠なんですよ本当に。それが意識とかクオリアの問題の解明に使えないかってずっと俺は10年代考えてんだけど、タレルっていう人はだからね、僕も大好きな作家なんですけど、もともと物理学だっけ科学だっけなんだか分かんないけど、なんかやってたんですよね、
ですかね、アト
ムみたいな、うん、何視覚心理学、嘘やってたのか。だからタレルが光を使ってるっていうのはやっぱり僕さっきのね、あの村上隆さんとはちょっと違った意味で、また彼が意識してるかどうか分かんないけども、非常に戦略的には正しいというか、もう光というのはとにかくとてつもないもので、あのこれ僕よく言うんですけど、例えば100万光年先の光が皆さんに来るじゃないですか。でそれは100万年かけてここに到達したと思ってるでしょ、じゃないんだって。その相対性理論によれば、その固有時っていうものからすれば、タウっていうものからすれば瞬間に来てるんですよね。でその相対性理論が言うことというのは、その我々の例えば生命活動とかを司る時間というのはその固有時の方なんですよ。だから光のスピードに近い宇宙船の中にいると年取らない、固有時において取らない。だから固有時において100万光年先の光っていうのは今この瞬間に到達してるわけですよ。すさまじいよね。で僕はね、なんかね、そうか、俺だからだな、あの なんかそのインターネットにさよならしようと思ってる理由の一つっていうのは、その類の神秘がインターネットにはないからだな、きっとそういうことなんだと思うな。でフェルメールにはあるね、それから本来のサイエンスに合うね、まあ、ロマンティックサイエンスをちょっと復権させようって思ってるのかな。俺はそういうとこなんですよ。あの宇瀬さんもきっとそういうとこあると思うんだけど、まあ、マイブームみたいなのがあってさ、俺はもう過去2年くらいグーグーとかなんか言ってたんだけど、まあいいかな、そろそろって感じなんだな。
だからその、うん、一応あのそのなんていうか IT の世界にちょっと肯定的なことを言えば、うん、あの最初僕が言ったそのあるものの見方の図式で生の世界と死の世界っていうのがあって、うん、まだ未だにインターネットは生の世界だけのインターネットなのかもしれなくて、でそれは闇の世界っていうのはその犯罪に関わるとかそういうことではない別の何か、を見つけたやつがいたら、まあ、そいつがそれこそ21世紀のレオナルド・ダ・ヴィンチとして残るのかもしれないですよね。
そうですね。いや僕はだからあのなんかねこれ うまく言えないんだけど、そうなんだよね、あの若い時はさよならって言うと本当にさよならって思っちゃうじゃん。でも違うんだよな、さよならってのはそういう意味じゃないんだと思うんですよ僕。だから俺ぐらいにあの IT をヘビーユーズしてあのユーザーとして使ってる人ってあんまりいないと思うんだけど、でもねなんかね、そうじゃないと僕からフェルメールとか浮かばれない気がするんですよ。ちょっとうまく言えないんだけど浮かばれないって感じが強いかな。アインシュタインも浮かばれないし、いろんな人が浮かばれない、漱石も浮かばれないし、漱石がね、最後に非人情の世界に行くじゃないですか。僕最近ある編集者から茂木さんはその最後は非人情に行くんじゃないかって言われて、俺ドキッとして、かなりドキッとしたんですよ僕。というのは最近は例えば表面の表現活動としては、例えば負け組と勝ち組をつなぐとかさ、その劣等感こそが大事だとか、なんかそういうなんか非常になんていうかな、パッショネットに みんなが元気が出るようなことをぜひ言おうと思って、そういうことをまあパブリックには言ってるんですけど、でも漱石ってね最後はあれじゃないですか、うん、山水画とかさ、監視とかいう非人情の世界行くじゃないですか。で僕はさっき布施さんがまさに言われたように、そのフェルメールの絵ってのも基本的には非人情だと思うんですよ。あんなになんか非常に人間的なね、ラブレターを読むような人を描いていながら、実はものすごい非人情だと思うんですよ。でその非人情ってのを突き詰めると、やっぱり光の世界なんですよ。なんかその時間が経たねえみたいな、で芸本当の芸術ってのはそういうとこがあるんじゃないですか、その非人情っていうか、その
そうですね。で、うん、その漱石で言いますと、僕最近坊ちゃん読んだんですよ。うん、ってか普通恥ずかしくて言えないんですけど。
初めて読んだってことなんです
よ。あ、じゃなくて、まあ昔読んだんです。あの読んだっていうか、あの昔はただ活字を追っただけ、あの目で追っただけぐらいな感じで、あのたまたま松山にちょっと行って、それでなんか触発されて坊ちゃん読もうとか思って読んだんですけど、それがお面白いんですね。な、何が面白いかっていうと、坊ちゃんって普通こう子供が読むと思うじゃないですか。なんか親譲りの無鉄砲で子供の頃から損ばかりしてるとか、なんか学校で2階から飛び降りろったら飛び降りたとか。でところが最初の 1,2 ページだけで、そこから先はどう見てもこれ子供が読む本じゃないなと思って、子供が読む本じゃないっていうのは子供に読ませるなってことじゃなくて、で今うち あの小学生の息子がなんか DS で坊ちゃん読んでんですけど、あのそれ見てて絶対子供には分からないなと思ったんです。でそれは何でかっていうと、こう あれ要するに教員同士が社会の中で、学校の先生がこういろいろこう、なんて派閥を作って、でこうなんか足引っ張ったりとかなんとかしながら最後やめてやるって言ってやめちゃう話ですよね。これ完全に大人の世界で、これ一体小学生がこれ読んで何が面白いんだと思ったんですけど、でそこでもやっぱりそのやめちゃうっていうことがなんかテーマになってて、ですよね、漱石のメッセージ、なんかそういうさようならっていうのがあるような気がしますけど。
そうなんですよ、漱石のよく対象されるのは森外でしょ。森外の舞姫のさようならってのは陳腐なさようならなんだな。要するに女捨ててきちゃうっていう、あれとは違うんですよね、漱石のさようならはね。 なんて言ったらいいのかな。僕ね、俺ね、別れの哲学って書いてもいいような気がする。別れの哲学ってなんか渡辺淳一みたいだね。なんか別れるって深いですよ。だって結局みんなお別れするんですよ。みんなお別れですよ、ここにいる人。100年ぐらい経ったらみんなお別れするわけだから。さよならだけが人生だったらね、井伏正治はどういうつもりで書いたのか分かんないんだけど、深いんじゃないかな。なんでこういう対談だったのかね、今日さよなら対談だったね。意味が分かんないですね。まあでもそういうもんですよね。俺、いや、布施さんとはこれが楽しいんですよ。この人と喋ってるとね、全然もう
今漱石のさよならで思ったんですけど、まあ漱石っていうと普通なんかこうイギリス留学して、なんか要するに欧米をこうなんか日本に持ち込んでそこで苦悩したみたいな言い方されるじゃないですか。でただそのさよならしてるっていうのはある意味で西行とかなんかこうずっと日本のある伝統の中にある生き方っていうか、実はそれなんじゃないかなと思って。でかつその養老先生も結構さよならの人ですよね。なんとなく知ったこっちゃないっていう、あれそんなの関係ねえかじゃなくて、
ありがとうございました。はい、
じゃなくてなんかこう、で最後全部なんか養老先生投げるじゃないですか。で生き方に惹かれますね。あ、それちょっとどうでもいいんですけど、最近養老先生がなんかタバコのことでなんか問題になってて、ある雑誌でタバコをヘビースモーカーが健康に悪いっていうのようなことを運動して、あ、これもしかしたらそういう運動の方いらっしゃるかもしれないですけど、僕が言ったんじゃなくて養老先生が言ったんですけど、要するにその禁煙運動とかああいうする人っていうのはなんかナチスに近いみたいなことを養老先生が言って、でいくらタバコ吸ったって肺がんになんかならないっていうか科学的な何の根拠もないみたいなことを言ったみたいなんですよ。でそれに対してその日本禁煙協会みたいな、そういう協会かどうか分かんないんですけど、質問状を出して、で あなたは JT から研究資金をもらってますかとか、あとそういうことを言う科学的な根拠は何ですかみたいな質問状を出したみたいなんですけど、でこれ養老先生に聞いたんじゃなくて、そのネットで出てたニュースで読んだんですけど、で養老事務所のそれに対する答えが、養老先生はそういうなんていうかな、講義にはいちいち答えないことにしてますって言って、その質問状も多分そのまま封を開けずに捨てるでしょうっていう、それで終わってたんですけど、で多分そうだと思うんですけど、で養老先生ってもう東大辞めて何年もだって言っていいと思うんですけど、まあそういう人で、例えば名札があって朝来るとこう裏返すじゃないですか。で黒がいて赤がいないんですけど、いつも見ないでこうやってて、で朝来てそのいるっていうのをいないにしてやったりとか、あと大学の庭に東大の庭に網で作ったカゴがあるんですけど、なんか全部割らしてるな、なんか網で作ったゴミ箱があって、それ見たらある時養老たけし様って書いた封を開けない手紙が20通ぐらい捨ててあったんですけど、でそれ見てその今回 その JT の件、あ JT じゃない、その禁煙の件も貫いてるなと思ったんですけど、で、まあ、そういうことはともかくとして、そういうなんかこう漱石に通じるさようならみたいなのをこう持ってる類まれな人だなっていう気がするんですけどね。
そうだよね。なんかね、 最近会議とか出るとそれちゃんとしようっていうのが多いじゃないですか。あのなんだアカウンタビリティだとかさ、なんだシラバスだとかさ、知ったこっちゃねえって俺は思うよ。だって生命から最も遠いもんだからね、関係ないですよそれは本当に。あのそれものこそ俺はさようならしたいな。俺でもね、俺はね、あの今すごいあの死ぬほど忙しいですけど、その類のことから徹底的に逃げてますね俺。あのその俺もそんなクエスチョンネアとか来たら捨てるわそれは。だって関係ねえもんなの。だからそれどういう意味があるんだよ生きる上で。だから調べりゃじゃあその自分で関係ねえよ、俺は関係ないと思ってる。だからそういうことは本当に、だって この世に生を受けてさ、例えばフェルメールのことでも考えろよだったら意味ないよそんなこと考えたって。であのとにかくね、あのそういう意味でもなんか俺ちょっとあれかな、 IT にバランスとしてさよならしたいと思ってんのかな。人間の方が面白いですよ人間の方が。僕ねとにかく最近あのどうしようもない人間が好きなんですよ。あのいや自分がそういう人間になりたいっていうんじゃなくて、
さっき好きだって言われたけどなんかどうしようもない、
そんな二重はなくて、いや、まあ、布施さんもかなり、まあね、いやどうしようもないじゃなくて奇跡だと思いませんか、この人がさこうやってね、すごいよこの人は、狂気を胸に秘めてるよ俺は。それは分かる、同類だから分かるんで、同類っていうかね、こいつは危ない、危ないんだけど、あのそうあのね、これすごく大事な話で、昨日これもね、昨日長崎さんが言ってたんだけど、長崎さんってあのね、あの漫画の原作者をね、危ないやつは普通の人のふりはできるんだよ、要するに常識人のふりはできる。この人もだから芸大の先生としてはちゃんと常識的に振る舞ってるわけですよ、一応ね、一応ねきっとねだけどね、すごく普通でいい人っていうのはさ、その無理なんだよ、そのダイナミックレンジとしてさ、その危ないなんていうかなとこに行くっていうかね。だからあの僕はその養老孟司っていう人はあの布施さんほど付き合いが長いわけじゃないんですけど、いかに危ない人かってのはよく俺も見聞きして知っている。でも養老孟司っていう人が周りなりもね、世の中で生きてるってのは本当奇跡だと思うんだけど、あんな危ない人がね。だけどあのそういう危ない人は普通の人のふりはできるんで、その TPO に合わせて。であの皆さん、あのクリエイターの人はとにかくね、あれですよ、普通でいい人になんかなっちゃダメですよ。それはね、山田恵美って本当にあれは危ないやつじゃん、作家の。あいつがね、なんか小説の新人賞をもらったなんかやつに言ってたよ、なんかあの俺はいい人になりたいって言ったら、あんたいい人なんかになったら作家なんかできないわよとか言って、あの本当そうだと思います。ただあれですよ、ここが大事なんだけど、これをよくね、若者は二者択一だと思っちゃうんだ。いい悪いやつになるってなんかもうすげえそういうことやるってことじゃないんですよ。悪いやつが普通の人のふりをするってとこが大事じゃん。わかりますか。それが社会にとっても、あなたたちにとっても、あの特にそこへの学生さん幸せになる道ですよ。バカはね、あの本当に悪いことしちゃうんだ、これはダメなんだよ。悪いんだけど普通の人のふりしなくちゃいけないんだ。あそこの小原茂一さんも、あれ横なっちゃったよ、あの人もそうですけどね、本当は悪なんだけど普通の人のふりをしてるっていう、布施さんそうでしょ、バラしちゃえば。
いや、いや分かんないですけど、まあ、ともかく、まあ、でも芸術ってのはそういうもんですよね。つまりその本来はさっき茂木さんが言った毒であるとか危ないものを持ってるんだけど、でもそれはやっぱり お芸術になりうる何かがあって、で例えば僕あの、上野公園のに勤めてるんですけど、上野公園の中のに勤めてるんですけど、あの上野公園歩いてて、たまたま、あのフィラデルフィア美術館展の大きなポスターがあって、ルノワールの絵が、まあ、2メーター2メーターぐらいのポスターがあって、であのヌードですね。で冷静に考えればこの公園の真ん中にヌードがあるっていうのはすごいことできない。でしかもあのうちの息子があの田舎に住んでるみたいな収穫あの秋の遠足が上野公園なんですけど、再来週ぐらいに行くんですけど、でこのルノワールを見た時にあの中学生だったら絶対なんかこうみんな騒ぐだろうなとか思ったりするんですけど、でもそれが毒じゃない、 毒なんだけど毒じゃない、あのおげあの誰も反対する人、日本タバコ禁煙協会みたいな感じで質問状を出す人はいないと思うんですね。ルノワールの絵が2メーターのものがヌードが飾ってあってもっていう、で、まあ、芸術っていうのは それをうまくこうなんかやってるものなんかなと。
そうですよね。だからあのそもそも生きるっていうこと自体がとんでもないわけでね、あの僕はあの現代の病の一つってのはみんな決して考えてないことかなって、よくなんかテレビでコメンテーターとか下り顔で現代の 人間の心の闇がどのこうのとか言ってるだろ、どんどん現代が悪くなってとか言ってんじゃん。そいつらはさ、ジャンク、布施さんもね、よく水に潜るんです。この人は潜りで、僕はジャングル行くんですけど、ジャングル行って生き物がどうしてるか見たことねえのかよって俺は言いたいよね。生き物ってのはさっつりつくの歴史ですよ。もうだからマルサスが人工論で書いたわけでしょ。だって計算が合わないじゃん。だってさ、このバーって作ってさ、いなくなんだよみんな。でどういうことはどういうことかっていうと、みんなで殺し合ってるってことでしょ。だからおかしいわけだから、俺たち、そうなんで、だからそういうことだな。俺たち人間はそういうところから進化してきたわけだよ。で俺たちは今文明を作って、やっぱり俺たちは嫌なんだよ、人を殺したりするのは。だから俺たちみんなそういう野蛮な生き物が普通のなんか常識人のふりをして生きてるわけでしょ。だからそこに人間の凄さがあるわけだよね。だからバカなコメンテーターたちはさ、あたかもその人間のアーティフィシャルに作ったそのなんだ普通の常識な状態が自然の摂理みたいなこと言うじゃん。お前ら一日でもいいからその野外に行ってちゃんと見てこいってね、生き物の姿をさ。いかに人間がこうやって普通の社会生活を送っていくことが奇跡的なことかっていうかね、話が逆なんですよ。起源においてはむちゃくちゃだったんですよ。やっぱりそこら辺を忘れちゃってるのが現代生活の僕病なんじゃないかなと思ってね。俺やっぱり IT ってそういうことをますます加速させるような気がするんだ、気をつけないと。俺最近一つ思ったのは、これもアハ体験なんだけど、残すともったいないっていうのは、これは人間が食物を管理してるからなんだよ。これ野外で別に残したら誰か食うんだよ。ライオンがシマウマ殺して食べ残したら誰か他の人が食うんだよ。だもったいないっていうのはさ、おかしいんだよね。これは要するに自分たちがその食べ物にしろ何にしろ管理してるっていうことの裏返しなんですよ。おかしいでしょ。だからね、そのもったいないっていうのを言うことを言うってことと、そのなんだ現代社会はだんだん悪くなってきて、心の闇がどのこうと言ってることっていうのはすごくなんか通じていて、いずれにせよ勘違いだよね。勘違いっていうか徹底してものを考えてない人の態度だよね。
まあ、今茂木さんの行かれる姿を見てて、なんか養老先生がその前3人で対談した時に、なんか茂木君はいつも怒ってるなって言って、でまあなんか今日も怒ってるなと思ったんですけど、それだけなんですけど、ジャングルの話とかで殺戮のっていうので、この間たまたま家の近くの裏山を、この間じゃない、もうちょっと前なんですけど、歩いてたらなんかこんなでかい蛇がいたんです。こんな腕ぐらい太いのがいて、で山道歩いてたら、で一瞬ビビったんですけど止まってんですよね。で全然動かなくて、なんでだろうと思ってよく見たら、こう口を開けてんですけど、口からなんかこう毛が出てるんですよ。で多分ネズミかウサギかリスかなんか分かんない、まあ、かなりでかいものを食べて、それが口の中入っちゃってもう動けなくて止まってて、でそれ見た時になんかこう自然のなんていうかな、こう荒々しさを見たなと思ったんですけど、でなんかいきなりこうこっちはなんとなくこう森林浴みたいな感じで気楽に歩いてたら、でかいヘビがネズミ飲み込んで動けなくなっててと思ったんですけど、でただもう一度考え直してみると、それはいきなりその僕安全な世界に住んでる僕が行くとそれは驚きなんだけど、ヘビにとってみれば日常っていうか、それは単なる食事の風景なわけですよね。で
マクドナルドと同じだよね。
そうですね、まあはい、要するに、毎日やってることなわけですよね。でその殺戮の歴史とともに、それはまた一方で平穏な日常でもあるっていうことに気づいたときに、なんか自然ってそういうもんなんだなと思ったりもしたんですけど、うん
そうですよね。これって時間大丈夫なんですか？全気になって。8時10分じゃすごいね。
まあ大丈夫です。
まあ大丈夫ですか？これ何分までやって
る？8時半までです。
質疑応答とかは？
今日はメモを取ってる方がすごくいっぱいいらっしゃるんで、質問ある方もいるんじゃないかと思いますけど。
でもね、おそらく俺の感覚だとね、でも今日すごく俺は布施さんと話して楽しいです。
じゃあもうちょっと、
もうちょっといきます。あと
なんかさよならしなくちゃって気になってきました、ね。さよならで、そのもっと抽象的なものに対して、なんか生き方として。
そうですよね。いや俺もちょっと今すごく転換期なんですよ、自分で。はっきり自分で分かるんですけど、だからでどうもやっぱりその布施さんがいつも気にしてることってのは僕も気になるんですよ。で何やるんですか布施さん。だってこの人だってね。いきなり潜り始めたりとかいろいろやるんです。いきなりなんかやる人なんです、この人。なんかまたいきなりやるんじゃないかと思ってんだけど。
だんだん最近年取ってそのいきなりがなくなってるんですけど、いや昔だと例えば引っ越しとかするのもあれですよね。あの東京から東京に住んでて家族で、あの湯河原に旅行行ったんですけど、旅行行ってで住もうって決めて、で不動産もあってその場で契約して、で帰ってくる時にはもうあの東京はこれから引っ越す先になってたんですけど、まあよく家族がついてくるなと思ってるんですけど、まあそんな生き方をよく続けてますね。
温泉旅館住んでるんですよ。中井さんがいてね、いらっしゃいです。そんなことなくて、あれ何部屋あるんでしたっけ？30部屋？
30ぐらいですね。
狂ってるよね。
4人家族なんですけど、で風呂場が10個ぐらいあるんですね。あのもちろんもうお湯は出ないんですけど、
意味が分かんない。
何使おうかって、亀でも買おうか。
変な人なんですよ。
あとさっきちょっと話そうと思ってて、あのたことがあって、あの洞窟ラスコーとか改めて洞窟の話をちょっとしたいなと思って、であの、来る途中の電車の中でふと思ってたんですけど、まあその僕一番素晴らしい芸術は何かって言ったら、やっぱりラスコー・アルタミラを中心としたあのクロマニヨン人たちが描いた1万何千年前の絵画というか洞窟壁画だと思うんですけど、でその電車の中で思ってたのは、そのさっき話したその生の世界と死の世界みたいなことで、あの例えばああいうあの動物に対してそのどういう解釈というかどういう見方がされているかというと、例えば当時狩猟の時代で、あのそのなんていうかな、放漁じゃない なんですか、魚取りじゃないんで、まあ、ともかくこう、いろんな獲物が手に入りますようにということ あの祈りの行為としてああいったことを行ったみたいなことがよく解釈されるんですけど、そうなんだろうかって、それはその経済の話であって、あるいはその生と死の世界の話で言えば生の世界の話であって、実はそうじゃなくて、あそこにはやっぱり死の世界を垣間見た僕は 何かがあったような気がするんですよね。であの そういうその近代の考え方ということで言えば、その、僕イノシシ狩りもやってたんですけど、あの、近所にイノシシ狩りの名人がいて、でイノシシ狩るんですね。であのなるべくなんか縄文人に近づきたいと思って、あの鉄砲じゃなくて罠で免許取ってやるんですけど、であの、でまあ、山の中にこう落とし穴を作って、これぐらいの落とし穴を作って、そこにイノシシが落ちるんですね。あの足が入るんです。でそうすると、プッてあの閉まって、あの竹のバネみたいのでこうバンって持ち上がってしまって逃げられなくなるんですけど、であのちょっと長くなるんです、ちょっと 1,2 分すみません。それで、まあ、まずそのイノシシ狩りでその名人のおじいさんについてて不思議に思ったのは、なんでここにイノシシが足を入れるって分かるんだろうっていうことですよ。で山ってのは山があって、その向こうに山があって、その向こうに山があって、イノシシはそういう広いところを駆け回ってるわけで、その中でここに落ちるっていう場所を見つけるんですね。で、まあ、それぐらいだからイノシシがどこを通るかっていうことが分かってるし、イノシシが通る場所の手前と、なんかこう丸太を置いたりと なんか石を置いたりして、その間に足を置かないとその先に進めないようにこう作ってやるんですけど、でそうやってイノシシが罠にかかると今度は殺すんですけど、であの、ナイフで刺すんですけど、で刺し方が下手だと骨に当たってキーキーキーキー叫ぶんですね、苦しがって。でそれはかわいそうで、もう山中に響き渡るし、こっちの心にももう何日も消えないこうあの音が響き渡るんですけど、その名人の人が刺すと、あのもう刺すというよりは吸い込まれる感じなんですよ。でシューって入ってイノシシがうって言って、でパタンって倒れて、それしばらくすると血がボコボコボコボコって出てきて終わりなんですけど、で、それでその後今度皮を剥くんですけど、どこでやめようか、まあ、皮を剥くとこまでやめますけど、あのででそこまでは結構僕はあの、まあ、なんていうかな、ちょっと若造でしかも東京に住んでたやつみたいな感じで軽く見られてるんですけど、で皮を剥き始めると結構楽しいんですよね。で僕はあのでみんなが僕が皮を剥いてる姿をおじいさんたちが見てびっくりして、でなんか頭かいて、あのなんかあのイノシシの皮剥くの今日初めてなんですけど、人間の皮はいっぱい剥いてきましたみたいなことを言って、それであの受けてなんかそれでなんか仲間にこうやっと友よみたいな感じになった感じがあったんですけど、で、まあ、ともかく そういったことをある時エッセイに書いたことがあるんですよ。でそしたらあの抗議の手紙が来たんですよね。でなんか 中高年のご婦人の方だと思うんですけど、で縄文人は生きるために食べるために狩りをした、だからそれはそれでいいんだ、でしかしあなたは、喜びのためにというか、要するに趣味でやってると、でそういうことをやっちゃいけないんじゃないかということを言われたんですよね。でその時にふと思ったんですけど、果たして縄文人は生きるために狩りをしたんだろうかということですね。さっき その洞窟壁画とも同じなんですけど、で実際に自分が狩りを体験して思うのは、その時にこう山の中に響いている声とか、あるいは聞こえない声とか、いろんな何かを感じるんですね。で目の前で、生きている大きな生き物が死んで、さっきまで生きてたあの命はどこに行ったんだろうとか、いろんなことを考えさせられるんですけど、で要するに縄文人だって結局同じことをやってたわけだから、同じ何かを感じていたはずで、でそこにその縄文人は食べるために狩りをしたっていう、そういう考え方は当てはめること自体が非常に近代的な、なんか見方なんじゃないかなと思うんですよね。でそれは近代的っていうか、今日の話で言えばその性の世界の話であって、そのもう一つ違う何かがあって、それを垣間、僕はそれを垣間見たくて狩りをしたわけですけど、別にイノシシ食べたかったわけでもないし、殺したかったわけでもないんですけど、でそれはイノシシ狩りは芸術ではないですけど、ラスコーの洞窟壁画とかアルタミラの洞窟壁画みたいなものにも何か同じ何かがあるような気がするし、それはフェルメールにもあるかもしれないし、漱石にもあるかもしれない何かじゃないかと思うんですよね。
アイヌが熊送りの儀式ってやるじゃないですか。だから昔の人はね、命を奪いさよならする儀式を毎日やってたわけじゃないですか。その上品なご婦人は屠殺場とか行ったことないんだろうけど、
そうですね、当
然想像すれば分かることだよそれはね。で結局それが芸術の本質論とつながるのは、やっぱり僕芸術ってのはやっぱり自分の生き生きとした生活というか創作の時間にさよならをして熊送りの儀式で向こうに送ることだと思うんですよ。だからラスコーなんだし、きっとだから漱石なんだろうと思うんですよ。だからそう考えると、ひょっとしたらスクッと立つような作品がねできてるっていうのは、理想的にはさ、熊送りの儀式が成功したというか、命あった時間が流れず終わって、それでその死者黄泉の国に送るその儀式に成功したものが、ひょっとしたら作品として立つのかもしれないなと僕は今日伏瀬さんと喋ってて、僕なりのなんかそういう仮の結論が出たような気がするんですけどね。
なんか終わり方としてはいい感じですか。
いや別に博士さん、なんかまるでなんか打ち合わせしてみたいでしょ。いやこれが伏瀬さんと喋る醍醐味なんですけどね。でもそうそう質疑応答に行った方がいいですね。
そうですね、どなたか質問のある方は
質問しないと伏瀬研の学生に行くよ行くよとか言って、どなたかね、ぜひね、
どなたか、うちの話になっちゃうからなるべく、
どなたか違う、ぜひ
せっかくの機会なんで、
勇者はいないのか。
今あそこで手を挙げかけた人が
どこですか。じゃあその方が行きましょう。誰ですか。
今その女性の方が、
女性の方はい ポリポリどうやって、いらっしゃいました。いやこれマイクどうすればいいんですか。こちらに来ていただくんだっけ。
前に出てきていただけますか。
ぜひ、すみません、収録上必要なようです。すみません。
手を上げてしまって後に引けなくなってしまったんですが、ここですか。大変面白く今日の対談を聞かせていただきました。ありがとうございます。質問とかではもう全くそういうつもりではなく手を挙げてしまったんですが、どちらかというとステートメントなんですけれど、先ほどフェルメールが過去に、実はあの時代はそれほどでもなくて、その時代が経て錬金術のようなもので今輝いているんじゃないかとか、そういった話が何例か上がってたんですけれど、何を言いたいかというと、僕もその一人だと思ってるんですよ、自分を。それでどこに落ちるかというと、ぜひ DM を 受け取っていただきたいというそういう話で、
それ宣伝じゃくれ、
いやここでこれを言うのが自分として大事かなと思ったんで、
ちょ
っと
大事だよくれ、
はい、お願いします、はい、あります、
偉い、
あ、
要するにそう偉いね、宣伝だね。
他もう一人どなたかいらっしゃいませんか。
いやまあそれでいいの、もうステートメントってのは、うん、いや言うこととしてはそれでいいのか、もっと言いたいことがあるのか、あるんだったら、
まあ、なんかこう出るには何か出るっていうか、そのあの世間に出るには何かきっかけがあるんで、これがきっかけになれば、
はい、なんか後々これが伝説になればいいなとこう思って今日手を挙げました。ふつふつとそんなこと考えながら見てたのでよろしくお願いします。
名前言った方がいいんじゃないですか。
そうだそうだそうだ、名前大事だよ。
加藤優太と申します。
加藤優太、
はい、うん、
じゃあ DM ください。
でもこういう勇気が大事ですよね。
ありがとう、ありがとう。お
じゃあその他勇気のある方いらっしゃいませんか。はい、じゃあ、今日はあの僕としては
楽しい話
で、ね、
終わりですか、
もったいないと、あ、いました、すみません、こちらに出てきていただいて、
どうも、演出家の仕事をしていますの谷田と申します。はじめまして。今日伺ったお話で、芸術の、どこからどこまでを芸術として、ちょっと抽象的な質問で申し訳ないんですけれども、壁画の話から、現代美術のところまでありましたけれども、その定義というか、どの辺のとこまでを芸術と、考えていいのかっていう質問です。よろしくお願いします。
じゃあもう、普通に答えてもあれなんですけど、まあ、普通に答えればそれはそのクロマニョン人は別に芸術って言葉知らなかったでしょうし、シャルトルの聖大聖堂を作った人だって宗教的な気持ちだけから作ったわけですから、まあ、今の時点から振り返ったときにそれが芸術と呼べるものであるということですけどって普通に答えてもつまんない。
いや僕はよくそれは聞かれるんで、意識っては何なんだとかクオリアの定義を言ってみようとかよく言われるん でどうもなんかね、そのなんか居心地悪くさせるものがあるんですよ、その定義というか範囲を言えっていう質問には。それが何なのかっていう正体をまだつかめてなくて、今日もその質問をいただいてすごくなんか質問自体はすごく大事な質問だと思うんですけど、やっぱり居心地が悪くなって、なんでなんですかね。
だから逆にあれですよね、うん、こう展開としてはどうしてそういうことに興味を持たれたんですか。
うん、普段自分もとても考えている話だったので、はいはい、そのいつも僕も絵を描いたりしてるんですけど、じゃあ芸術って一体何なんだろうなと、それしか考えていないというか、なんとかそこにどうしても
これが芸術だっていう思った瞬間っていうのは今まで
冒頭で要するに感動の話がちょっとありましたけれども、全然好きでもない絵を原画を見たときに、その場で足が止まってしまったみたいな経験はもちろんあって、その辺も今日ちょっと話があったんで、じゃあそれは一体なぜなんだろうというふうにやっぱり僕も思ってまして、そんな感じでしょうかね。
なんかね、ではただその今日そのね、最初に美術解剖学とか脳科学っていう名前はもうダメで、その名付けのものが大事だって申し上げましたが、一方ではそういうものをうまく使える局面もあるっていうのと同じように、例えば人間とは何かっていう問いは結局答えが出ないと思うんですけどね。例えばでもパスカルみたいに人間とは考える足であるっていう、なんかすげえなんかパーンとなんかそれをパーンと打ち返すような球が出る時あって、さっき言ったさよならだけが人生だって、人生とは何ぞやって言われたらみんな考え込んじゃうんだけど、そんな定義なんかねえよって、でもさよならだけが人生だって言うとおおって、だからなんかそういう意味で言うと、そういうなんかね、芸術とは何かとかそういう質問って すごくなんていうかな、何も考えないようなおばさんもするんだけど、ただ一方でなんかそれをうまく打ち返した時はなんか何かが動く大事な質問のような気がするんですよ、バーンってね。だからそのさっきあの僕途中でその洗練されるってことはあの生命力の衰えで危険だって言ったのは、その類の例えば芸術とは何ぞやとかね、意識とは何ぞやっていうことは、俺はもうそういうことは聞かねえよって、なんか全然洗練されていくとなり人間になりがちなんだけど、でそういう問いをあえて発してで、なんかスカーンとするような答えが出たら気持ちいいですよね。で我々は今日は芸術とは何とかであるっていう、熊送りの儀式である、違う分かんないな、なんかうまい答えが出なかったよ、ごめん。なんか伏井さん歴史に残るような芸術とは、
いやいや、まあ一つはなんか、思ったのは、まあ、村上龍がなんかに昔書いてたんですけど、サッカーをやってる、サッカーにも没頭してる人はサッカーとは何かってことを考えないっていうようなことを言ってて、で芸術もそういうところがあるかもしれないんじゃないかなと思うのと、あとはやはり大切なのは問いであって答えではない、というか芸術とは何ですかって言われて、それはいくらだってなんかこう、カントはこう言ってるとか何とか答えようと思えば答えられる、まあ、自分の能力範囲ですけど、わけですけど、そこにそんなにこう価値を感じないで、つまりその何て言うかな、責めてるわけじゃないんですけど、その何て言うかな、お金を入れてボタンを押せば自動販売機のように答えが出てくるっていう風なものではなくて、でそこで出てくるものは大して重要ではなくて、それよりも、いかにどう問うかっていうことが、
なんか俺でもなんか言えそうなんだけど、芸術とはだから生きることにうまくさよならすることなんだと思うけどな、うまく言えないけど、
いや言おうと思えばいろいろ言うんですけど、
いや
で
もいや分かる、いや俺単に俺今日うまく球打ち返せないかなと思ってるわけ、はい、この時間帯は
すいません、
うん、いやすいませんなんか、はい、
いや今日すごいところどころにああとなんかまあ僕がっていうそのあれなんですけども思うところがあって、その抜けがいいというか、それは多分芸術以外でもきっとどんなことでも本当にああともう完全に納得してしまうようなものは、なんか普段僕広告の仕事なんですけれどもしてる時にすごいそんなすごいものはできてないんだけども、ああこれだったらいいやみたいなものができることが本当もう1年に1回とか2年に1回ぐらいあるんですけれども、なんかそういう感覚は芸術もその広告と言われるものもあと本当普通の他の日常でもあるのかなとかってちょっとお聞きしてと思ったんですけれども、
あと 今ちょっと思ったのは芸術とは何かということで、まあ、養老先生がよく僕は若い頃におっしゃってたんですけど、行き詰まったら物に帰れっていうことをよく言っていて、その観念とか思考とかそういうことじゃなくて常に物に帰れってことを言ってて、でそれで思ったんですが、芸術とは何かじゃなくて芸術とはどれかっていう ものを探すっていうか、そうすると結果としてそういう答えが出てくるのかなって気はなんかしましたけど、
はいはい、すいませんありがとうございます、
ありがとうございました、大変名残惜しいんですけど時間が来たようですので、
さよならだけが人生だからね、
さよならです
というわけで
ありがとうございました、
ちょうど半ですね、
はい、
どうもありがとうございました、
茂木健一郎さん、藤原誠一郎さんでした、
さよならできたかな、
最後に質問して、くれた谷田一郎さんは12月の8日に、ホープフルモンスターを探してというタイトルの、対談があります、そちらに出てくれるので、谷田一郎さんありがとうございましたどうもありがとうございました、
ありがとうございました、今お手元に、チラシが、配られているかと思うんですけれども、12月8日にまた、茂木さんに出ていただくイベントがありますので、ぜひチェックしてみてください、あと今日の対談は、12月に出るディクショナリーの次号に、掲載されるほか、ポッドキャストなどでも、お楽しみいただけます、また今お配りしているディクショナリーの中にアンケート用紙があると思うんですけれども、それをぜひ記入して、出していただけると嬉しいです、それではお二人とありがとうございました、
はい、ありがとうございました、皆様お疲れ様です、それでは本日のイベントこちらで終了になります、アップルストアの方夜9時まで営業しておりますので、ぜひ他のフロアも見ていっていただければと思います、どうもありがとうございました。